どうも、おはようございます。今週も始まりました、マブル水曜日。の発音もした。ごめんなさい。今日、
どのトーン間違え
た？落ちたもんで、ね、ちょっと音間違えました。
間違えました。どこの音間違
えた、あれ、ごめんなさい。ちょっと、チューニングできてませんでした。
え、嘘やろ？
今日、6月19日ということでね、619で、ロマンティック。619、ロマンティックということで、ロマンスの日らしいです。チキチキジョニー、岩井まりです。レディーガガの、ね、歌です。
うる
さい！チキチキジョニー、石原由美子です。
いいえ、ナミはエンジェルです。キンキキッズさんのジェットコースターロマンス、KBS 京都アナウンサーの遠藤ナミです。
だんだん焦点の始まりみたいな。
お前な。
素晴らしいね。
オチは、オチを任せなあかんから。
少しは近づけたのかな。
今日はでも、石原さんも喉の調子、そんなや
つ。朝から出るか。
ね、鳥が締められたみたいな。ごめんなさいね。ラジオ聞きの皆さん、ちょっと。
私がバトロマンスなんですよ。
レディーガガさんが好きやからな。
そう
ね、ごめんごめん。でも、やっぱり
歌えるって言うから。
はい。
歌えてて。
奪われましたね。
奪われましたし、
はい。いや、ね、やっぱりロマンスの神様を、やっぱり石原さんが行くべきじゃないかって。ね、
全部ロマンスの人やったのよ、私は、ね。あの、最初に、こう、ね、あの曲あるかなって、はい、うん。
ロマンスで検索して、ね。
検索して、アバドロマンス。
レディーガガさん好き。
私好き、レディーガガさん大好きです。で、ロマンスの神様、うん、あ、崇拝してます。
はい、
ヒロス神様。はい、ずっとこう、ね、歌歌してもらって。はい。んで、
CCB
さん。
やっぱロマンティックは止まらない、はい、もうパッと浮かぶ。
ね。
あ、メガネかけてます。
いろんな共通点が。
ドラムボーカルのね、方とちょっと似てる似てるって言われてた。
まあ、ちょっとみんなにね、散りばめて。
スリーロマンティック。
はい。お届けしましたが、まあね、現実を行きましょうよということで。
出た
ロマンスとかね、言うてんと。
ロマンス。
なんでいいじゃないですか、ね。
もう現実、リアルでもロマンスを求めて生きていく。
素敵な日ですね、ロマンスも。
お前ね、
うん。ロマンスでっていろんな意味ありますから。
まあ、そうやな。
ラブの意味じゃなくて。
こんなんでもないね。そうそう、ロマンスの日って、と思ったけど、アナゴの日
はい。
ね、うん、アナゴの日が、の由来を聞きましたやんか。
はい。
アナゴ屋さんに。
うん。
その時に、ああ、そうか。なんかの火をつけるのも、毎年ちゃんとお金を払って、やってる人がおるんや。
アナゴの日は、だから、いいアナゴで1105やった、
ね。そうそうそうそう。はいはい、
松井泉さんがね、
松井泉さんが、堺の、自分でお金を払って、そのアナゴの日を、アナゴを広めるために作ったんですっていうのを聞いて、ものすごく感動して、何の日でも、何やロマンスの日って、と思っても誰かがお金を払って。
そうやね。そう。だって人生はロマンやっていう意味もあるしさ。
誰かがお金を払ってんねやと思ったら、なんかこうあんまり文句言いにくいな。
なんで今アナゴをバッと出したの？聞いてるとか今日11月？え？ 11 月？
いや、じゃあそれで知ったから。
なるほどね。
そういう。お金を出さなきゃいけないということ
をね。なんかこう、みんな軽く今日何々の日ですって言ってても、そこに情熱をね、注いで。
それこそ、ここには見えへん努力とか。
そうそうそう。
お願い、みんなで頑張ろうや、署名頼むわ、みたいな、だから言ったら、ロマンスの日制定したいねん、この日に。
うん、お金よ、お金。お金がかかっとるわけよ、安うない、お金が。
寄付をお願いしますって、看板お願いします、うん、って言ったんかもしれない。
なんでも、そうやなと思って、じゃあ、どんな人がロマンスの日制定したんかな、とかいろいろ思ったら、あんまりこう安易に、そんな日いらんわ、っていうのは、ちょっともう言われへんなと、と。
お前な。
そうですね。うん、
そうそうそう。でも現実を生きようと。
ちょっと意味がわかんないです。言いたいことがブレブレで。
ロマンスとか言うてんと、現実を私は生きよう。ただ、
はい、
制定をしてくれた人、お疲れ様という気分で頑張ろうと思います。
もう毎週言ってからかんや。やとしたら。何かの日やからさ。
ということで、
はい、
まあ、先週ちょっとね、まあ、仕事もあって、
はい、
4日間。
はい。
北海道に行ってたんですけど。
そうや、そうや、まあ、行ってきますって選手言ってたよね、
ね、ね、
そうなんですよ。
木曜日から出発やったから。
どんな旅になってんのかなってすごい楽しみに。
やっぱ北海道ってなんかやっぱワクワクすんのよね。なんかわかる。
で、今日ね、まあ、コーナーが、コーナーがありまして、おすすめ情報のコーナーで。
はい、ブスガイド。
遠藤さんが、もうインスタでめちゃくちゃ食いついてきた。
あ、インスタに上げてたんや、
そうですよ、写真をね。
石原さんが。
ちょっとシャコタン半島、ちょっとやろうかなと思ってるんですけど。
はいはい。
で、まぁ、ちょっと月曜日別のラジオでは、函館の話をしたんですけど。まだまだ4日間も行ってたんで。
3泊4日。
もう話あり余っとるわけですわ、これ。
いや、別に。全部余すことなくして、別に、みんな聞きたい、聞きたいではないよ、石原さん、別に。
話すために言ってるみたいな。
いや、そんな、その、いや、もう何でもしゃ、おしゃべり好きって、これが嫌やね。なんか、全部喋ったろ、みたいな。それ、聞こうはない。言ってないと別に楽しないんよ。なんか、日記みたいなの聞かされても、なんかさ、こう、つまんないやん、こう。
うん、もう、すっごい、でも、舐めてたわ、北海道
を。あんまり行ったことがなかったんですか？
一回は行っててんけど、北海道行ったことあるし、
みたいな。へぇ、あ、一回ぐらいだったんですね。一
回行って札幌で泊まって、はいはい、小樽行ったり、うん、ほんでこう、スキーしたりとか、冬に行ったんですけど、が行ったことあるから。
学生時代？
もう、だからしばらくぶり。
私の学生時代なんですよ、北海道。
北海道って、あんな大きいの？と思って。マジ北海道でっかいの。
北海道でっかいの。
村上翔士さんだったっけ。北海道でっかいのって。
いや、違うと思う。
ほんまに、なんかこう距離感がバグる。
ああ。
なんていうかな。
車で移動してたんですか？
車で移動したけど、いろんなとこ行くから、函館空港に降り立つのに、ちょっと函館空港に降り立ってレンタカー借りたら、次、こうレンタカー乗り捨てなあかんくなるから、
帰りがまた。
帰りが札幌やから、ほなもう、ほな、岩見さんが、いや、もう新千歳で、もうチケットを買えて、新千歳に降りて、で、レンタカーをもう借りて。ほんで、函館で行って、帰ってきたらええやん。
結構全行程以外がちょっとプランニングさせてもらって、3泊4日の行動したいなっていうのを、はいはい、まあみんなの意見聞きながら、まあ妹と、石原さんと私の3人で行って。
あ、妹さんも一緒に行かれたんですね。そうそうそう。そうですね。
ああ、いや、運転してペッと行ったよね。
うん。
ペッと。
ペッと行ったよね。俺札幌でレンタカー借りて。
はい。
ペッと行ったよね。新千歳でレンタカー借りて。
うんうん、だって、なんか大阪で言うと、まあ関空と大阪空港、伊丹。まあまあ別にさ、車で移動できひんことないから、まあ そのぐらいの感覚でおって。
はい。
函館まで、新千歳から5時間 ?6 時間
あ、そんなにかかるんですか？
大阪名古屋間の距離やったら200、パッて見たら、パッてナビつけたら、ナビつけた瞬間に250キロ
え、そんなにかかるの？ 256
キロみたいな、高速乗ってね。もちろん。
うわ
あ、こんなに広いんやと思って。
そこまでは計算してなかったんですね。
まあ大体はちょっとはナビで調べててんけど、はい、うん、なんかまあ近い、地図で見たら近いのよ。北海道全部入る地図を見てたら、そらそうやわ。
いけるいける
って。だって尻尾のところのちょっと近くやねん。
尻尾ってどこなんですか
北海道の道南、
そう南の方。なんかそっから釧路まで行こうとしててんけど、これは無理やで、岩さん。
4日目釧路に行く
と思って。無理無理無理。
ほんで、釧路から、新千歳空港、札幌に戻る。
無理無理無理、もうそんなもん。
後ろ失言にどうしても行
きたい。車乗りに行くようなもんやで、北海道に。
確かに。ドライブも楽しいけどね。
うん。でもまあ、景色も綺麗し、ドライブも楽しいけど、まあ、もう最初がそれやったからさ、もう朝着いて、で、車で函館行って、函館の朝市行こうやって言ってたんけど、朝市さんが間に合うわけない。
ああ。
俺間に合うわけないから。
惜しかったよ、でも。
うん、途中で。パン買うて食べ
て。でも、なんかもう、そのサービスエリアから北海道補正がかかる。北海道のもんっていうのがつくから。
はい。
パンでも普通のパンちゃうやん、やっぱり。カステラでも。
カステラっていう、向こうの、言ったら北海道のちょっとご当地パンみたいなやつを。
ビタミンカステラって言
ってた。ビタミンがついてる。
うん、だからこれ、こんな見たことない。ご当地パンや。
はい、しかもな、はい、ビタミンって書いてるから、ビタミン入ってんねやろつって、多分。
食べよう。
いいんやろつって。
あの、水分、美味しいけど、水分持っていかれるタイプのやつ。コーヒー飲まな。
いや、そう、ほぼ飛行機でも車でも、ほとんど寝てて、寝起きでそのカステラ食べたから、多分、喉詰まって、喉詰まって。
で、まあ、いろいろあって、いろんなところ行って、で、まあ、帰りは新千歳空港から帰ってきたんですけど、ちょっと、妹ちゃんがさすがすごい、なんか旅慣れしてるから、
あ、そうなん
だ。めちゃくちゃいろいろ。
北海道ちょっと先輩やねんな、3回、4回。
見どころいっぱいあるから、早めにもう空港着いた方がいい。
はい。
もうそうやないと、空港行って、ペアとお土産を見て、っていうの、1時間前とかやったら何にもできへんっつって。
はい。
うん、もう昼過ぎぐらいにもう行った方がいい。
妹のオーダーが、妹から入ったオーダーが、唯一、私はやっぱ普通の会社で、会社勤めやから。はい。あなたたちと違って、会社勤めやから、やっぱ会社にお土産をいっぱい買って帰らなきゃいろいろ。
はい。
で、新千歳空港でその時間を絶対欲しいです。
はい、はい。
もう、少なくとも3時間は。
3時間
っていうオーダー
だって国内線でしょ
そう、うん。
でも。
3時間
?3 時間。でも、 聞いて、お姉ちゃんって言われて。もう絶対にそれを、なんていうかな、時間を持て余すことがなく、いっぱい楽しめるからって。食べ物も美味しいお店が大概入ってるからって。
はい。
新千歳空港で。そうか、ほんなら信じるわ、と思って。
3時間はでもちょっとなんか、せめて2時間にしてよって言っちゃいますよね。
う
ん、
でも私もおっしゃらない、はい、もう、うん、これだけは聞いてって言うから。
そう、おのおのな、やっぱり一個一個、それ、一個だけマストのもんを言うてっていうのは、
しゃあない、そうだ。もう分かったわ。早めに行こう。ほんで行って。足らんで、ね、時間。
足ら
ん。そうなんですか？そんなに空港が充実してるんですか？
妹やあなたは正しかった。と思った。なんやよな。
もうなんやったら、もう、一日は新千歳空港にとっといた方がいい
よ。私でも、それ、
マジで。何するんですか？
何するのと思うやろ？私もアウトドア派なんですよ。どっちかのお土産。
朝チェックアウトしたら、遅めの飛行機にして、もう一日新千歳空港おってください。
え？
いや、まあ強制ではないけど、私たちの個人的感想。
何してたんですかその3時間。
あっという間に時間過ぎん
ね。でね、食べたいもん、買いたいもんが、はい、いろんな時間で分かれてて、もうね、買えない。そんな3時間とかでは。
うん。
例えば、なんか、ビエっていうところのコーンパンっていうすごい人気のパンがあんねんけど、うん、それ焼きたて上がりの時間が2時間おきぐらいに決まって、ほんで、最後4時やから、
百貨店みたいですね、なんか
まあでも、そうやな、北海道ってだから広いからさ。
で、まあ4時前に着くから、4時ぐらいに着くから、うん、いけるやん、これパン買えるやん。うん、もう4時ちょっと過ぎかな行ったら、もう売り切りました。
ええー
うん。もう並んでらっしゃったお客さんの分でなくなりました。
すごいね、だって、それ、実際には美瑛に お店がある、あれやけど、美瑛まで実際行こう思ったら、また半端なくかかるから。ね、それが新千歳空港で買えちゃう
の。広い北海道の名産がギューッと詰まってるわけ。
北海道小さいどって言って、お前新千歳空港には小さいどって大丈夫ですって言って。
お得感がありますね。
うん、そうやね。結局北海道一周するようなもんやから。
新千歳空港。
そうそうそう。ほんまにそうやね。今ともにそう。大げさじゃなく、そう言うてた。ほんまに。あ、ほんまや。と思って。
で、結局すごい人気の、もうこれやでってみんなが教えてくれるものは何一つ食べられへんかったわけやけど、うん、なんか、まあ、それ、コーンパンとか、うん、まあ、いろいろ他にもあんねんけど、うん、でも、なんかこう歩いてて、岩見姉妹が見つけた、なんかこう、さすがやなと思って、もうやっぱ豚まんで育った大阪の人や、そういう、まん系に強い。
いや、そうそう。
あのケースに入って売ってるものにはもう目がない。
あんまりそれにな
る。わかる？
はい。でも日曜日 の、うん、日曜日の朝食は551の豚ま
ん
やった。
そうやろ、うん、ああいうケースに入ってるものに目がないから。はい、うん、なんか、
トカチの野郎。
別で動いてたやん、私。
あ、
もう結構三者三様バラバラ。
まあ一人他人やからさ。
いや、ちゃう。
なんか、
じゃあそこでやって。ソフトクリーム声かけて。ソフトクリームヘアみたいなやってるから。
で、電話かけてきて。ちょ、来たつって。ちゃくちゃうまいやつあったから。ちぎって置いてるから。ちぎって置いてるから。
よかれと。
すぐ来て。
うん。フードコートみたいな。
2階の、こう座れるとこ。2階の、こう。
ほんと早かったな。石田さんもう全部把握してたな。
把握してて。何があるとこ言うて。
そうやね。
かまぼこ屋の、があるとこ。
が見えてるって言ったら。
構えかな。構えがあるとこ。
あ、わかったわ。
あ、また行こう。
すっごい広いよね。それを言うただけでわかったって。ほんで、実際すぐ来たもんね。
すぐ行って。
もう地図が頭の中入っててやろ、多分。
もう歩き回ってたから。ほんで、こう、食べたら、そのなんか、
まあ、ハピマンっていうね。そう。トカチの。
何言
ったトカチバレーさんって言って、ハピマン、ハッピーのハピーマン。
はいはい、
うん。ハピーマン。
ハピーマンっていう。
ハピーが詰まってるってことやろな。
結構大きめの、まあ言うたら、蒸した、見た目はまあ豚まんみたいな感じ。
はい。
その中に、
トカチの。
トカチの、何入ってた？
どっちから言うかなと思って。まず、チーズ。のべーの。トカチっちいよ。そう、伸びて。ほんで、トカチさんのバター。
うわ
ー。が染み当たっての、もうまずそれをちぎって、はい、ビヨーンってまず伸ばして、チーズも伸ばして、ちょっとひたひたなってね、バターでな。
ほ
んで、
美味しそう。
パッて食べたら、まずパンが、パンっていうのあれ、マン。
周りの、
そう。がうまいね。なんか、溶かしたの小麦使ってますみたいなこと書いてて。めちゃくちゃ美味しいね。はい、それに、じゅわーってバターが、溶かしたのバターが、うわー広がってきて、チーズの塩味っていうか、なんかこの美味しさもちもちが、うわってやって、ハッピーやね、マジ。マジで。ほんで、パッてそれ見たら、亀梨くんも大絶賛って書いてたわ。で、広瀬すずさんも食べたよ、みたいな。
絶賛してへんのかな、
あれ、亀梨くんだよ。
絶賛は。
あれと思ったけど、いや、さすがやと、めちゃくちゃ美味しい。 ほんで、まあ、1個が700円くらいするから。
結構いいよね。
結構する、結構する。
でももう、妹にも半分あげて。
でも大きいんですね。
大きい。
はいはい。
大きい。ほんで食べたら妹も、うわ、美味しいってなって、これ、絶対石原さん好きやで、ってなって電話して。う
ん
う
ん、あ、それでちぎってくれてたんですね。
うん、ちぎったやつをテーブルの上にポンと置いてた。
ちゃんと、紙には包んでたよ。岡山の豚もわー走ってきたよ。何が美味しいのって。美味しかったやろ。
美味しかった。
あれ、何やんだやろ、買おうかなって思わんかった。
いや、ほんで1点。はい、もう売り切れて
て。そ
うや
ね。すごい。
もう1個食べて、1人で食べたら全部と思って。
そうやろ、そうやろ。そう言うやろなと思って。うん。
うわ、それ知らなかったです。そんな、そう、ね、グルメがあるんですね。
でもいろいろ、まあラーメンもいっぱいあるし。
はい。
ジンギスカンも食べたり。
もうじゃあ食べ物、もうほんとすごいんですね、数が。
すごい。すごいよ。もうだからなんならだからもう、お土産物はある程度ほんまリサーチしといて。
ああ、決めて。
決めといて、買うもんは決めといて、なんならそこでしか食べられへんもんを。
はい、はい。
言ったら物産展でも全部は持ってこられへんやん、ソフトクリームにしても。
そうやな、
そう
やな。
ジンギスカンとかでしょ。だから、うん、食べれるもんを結構食べ歩きみたいなのを、うん、考えた方がいいかなと思って。私の感想は。
あ、私もそう。はい、その場で食べれるもん。
はい。
もうすっごかったよ。本当に。だその日、ちょうどエスコンで、ジャイアンツ戦やったから、もうジャイアンツのユニフォームを着た人たちが、多分選手の人もいてはったはずやね。試合終わり、もうそこから帰るわけやから。
だってなんかビール売ってるところでは、札幌ビールやんか、札幌から、試合後にどうですか試合で、ちょっと疲れた喉を癒しませんかみたいな言ってたから、選手とかにも言うてんねやろなと思って。普通感染後やんか、お客さんにばっかり言うやったら。そういう売り出し
多分選手の方も、うん、いて、うん、私は会わなかったけど、うん、もういっぱいみんなユニフォーム着て。
わ、う、あ、
ん、
いいですね。
勝ったみたいな顔なんな、やっぱ。引き分けやったんかな
あ、そうだな、日曜日。日曜日、最終日、日曜日。
うんもう、どっちのファンも買ったみたいな顔、楽しすぎて。
北海道かな北海道。で、エスコン、エスコン楽しんできはってやろ
う。ラーメンどれしようかなー言うて、もうユニフォーム着た人たちがいっぱい、もう、うん、もういて楽しそうで。
うん、
で、まあ、私も、いろんなお土産を選ばなあかんから。どうしよう
と。一人でこう回ってた時間は。
持って帰るのがしんどい。もう買いすぎて。ビール6本とか。もういろいろ買って。
札幌だな。
北海道頑張って重たい、思いをして持って帰ったわけやけど、結局やっぱ足らなくなって、お土産が。
はい。
いろいろなとこ、いろんな人渡したりとかしてたら、ごめんなさい、これもう言います。
今日嘘ついてる。KBSさんには持ってきたんですよね。
嘘ついて。嘘ついてました、皆さん。今日は北海道のお土産を渡しましたって言いましたけど。
私もね、お金は。
これ、アンバタさんってこれ、ね、
頼んだんやけど。
これ、トカチメーカー、アンバタさんって、これ、新千歳空港にいっぱい、
の、
ブワーっと宣伝が書いてあったから、
これを一番売ってます、みたいな感じで。よう見た、このポスター。
これね。角まで買いました。ごめんなさい。
もう聞いてびっくりしたわ。
そうなんですか？
そうなんです。これ、もう今ね。
角まで売ってんの？
北海道の、
ララポートにね。
ララポートすごいね。
すごいろ。
北海道の、言うたらもう、ちょ、アンテナショップみたいなのがあって。
うん、そこ、わざわざ行ったんですか、でも。
そこ行って。
すいません。
それ言えるエンドちゃん偉いな。
そうだよ。
北海道ちゃんかい。北海道のデカさからしたら。東大阪から角もらって、みたいなもんやで、マジ。マジ、みたいなもんやで。
すいません。
なんじゃあね、もうそこはもう、何でも揃ってんねん。
めちゃくちゃ重たい思いして、ビールいっぱい持って帰ってきてんけど、札幌のなんかこう限定、北海道限定。
クラシックな。
で、これ美味しかったわ、っていうか、お酒好きな人にと思って。
売って帰ろう、
言
う
て。売ってたわ。
それだけは聞きたくなかった。
売って、
それ聞きたくなかった。
箱で。
マジで
箱で売ってたわ。
それ聞きたくなかった。めちゃくちゃ重たかったで、ビール、マジで。
箱で。ほんで、
すごい時代ですね、
こういう、食べたいなでも、と思う。これは、食べたいけど、もう、皮入りきられへんから、うん、このアンバタさんは諦めてたんですよ。
ああ。
それが見たら、あるやん六花亭とかは、大好きやねんけど、このバターサンドとかね。
ね、美味しい、ね。
で、まあ、あと見てて、それたまにライフで売ってるしなとか。たまにライフ。
それは、ライフ。ライフ。それ妹とも喋ってて。
ライフ売ってるしな、
うんうん、
ロイズの、ポテトチップの、あれも、はい。ライフ売ってるしな、たまに。なんか北海道フェアみたいなしてくれるから。はいはい、ほら、もうちょっとやめとこうとか、いろいろそれで、これある、これないとかっていうのを吟味したつもりやったんやけど、
はい。
あの、ララポートの、あの、カドマの、なんか北海道のなんか物産、
同じ店が新千歳空港に入ってて、
バーン。
そうそうそう。
同じぐらいの規模やわ。妹と言ってて。
結構あんねん。
あ、そうなん
だ。だから、北海道ね、これから行く人。
そうそう。
まず、そこ見て。
そうやな。
アンテナショップ近い人。うん、
はいはい。
まずそこを見て、うん、目星つけて。
うん。
ね。あ、これ最悪もう帰ってきてここで帰るな、うん。
もし会話それがあったとしても。
うん。うん、で、すごい美味しい。なんかスノー、なんかノ ー, ノ ー, ノースマン。ノースマンっていう。うん、スノーマンか。
スノーマンで落ちたよ。
ノースマン。ノースマンやわ。
石原さんがなんかやったらこれいいねって。
めっちゃ美味しくて。
でも北だから北海道の。
そう、ノースマンっていう、なんか、あの、パイ生地になんかあんこが入ってるお菓子美味しくて、それのなんか生ノースマンっていうのがあって、それ私現地で食べたんですよ。
はい、
で美味しいけど、生は持って帰られへんから、これちょっと、パイ持って帰ろうかなーと思ったんやけど、もう入る場所ないわ、カバンにと思って、やめててんけど、それもあったわ。生のやつはなかったから。
だから結局はその場で食べられへんもんを、しか食べられへんもんをチョイスするべきやね、
う
ん。
まず、人のことは忘れて、新千歳空港では自分が楽しみましょう。うん、今日だけは思いやりは忘れましょうよ、ほんまに。
せえ
ね。もう、うん、ね、もう帰ってきて、大阪やったら大阪帰ってきて、こう変えますんで。
いや、まあ、それはでも変わってもいいけど。
まず、新千歳空港で自分のことを考えて。
必死になって、あれもこれもこの人にこの限定も渡したいとか思わんでいいよね。
うん。うん。で、あの、そこまず見て、ないものを買って帰る。
うん。
ほんで、こう、もう最悪ここなくて、また物産店とか百貨店でやったら、また食べれるしなと思ったら、で、ネットで見ててん、昨日、べーっつって。なんと、昨日から。京都の方、JR 伊勢丹さん、夏の北海道店やっております。
いや、さすが、もうやっぱ人気やからな、北海道
店。買えます、いろいろ、
うん。
で、今から今週末とか北海道行く方、まずそこ行って、何があるか見て、
見てやな。
なんやったらお土産は先にそこで買おうって。家置いといて。
表示するの結構あるもんな、
う
ん。
そうそうそう。家置いといて、物産店で買おうって置いといて、そっから北海道行ったら新千歳空港で、もう思う存分自分楽しめるし、うん、そこになかったものをチョイスしてお土産を買って帰るっていう、これ効率のいい動き方ができますんで。
ね、荷物重くならないし。
うん、そう、これも、私のおすすめの、新千歳空港のお土産の選び方でした。なのでごめんなさい。今日ね、ラジオカーの、もう皆さん、お二人にもね、お
渡
ししました。あの、トウモロコシ茶も渡しました。
はい。
全部角まで買ったやつです。
あのお茶も
はい。
あ、やっぱりほんで、なんなら私空港とか北海道では見てない、なんかラベンダーのお茶みたいな。
そうそうそうそう。
トウキビ茶は見てたやつ、ずっと目にしてた。初めて見たと思って。
そう、あれ。
北海道行ってきた人間が。
北海道にないやつあるやん。
うそで、初めて見るのが。角間に置いてた。
はい。ねえ、ごめんなさい。これ、岩見さんのね、お母さんにね、って。あの、ハッカー飴、お好きでしょ、
そう。うん。
これ渡しといて、つって。
うわ、今日ハッカー飴もな、なんか小さすぎて、広い空港内では、見つけれんくて。
うん。渡したでしょ、
うん、
あれ、角まで買いました。
あれは。
ご近所で。売ってました。
ありがとう。喜んでた、
ね。いや、でも、ええ時代だったわ。
は
い、
ね
え、
まあ、そうだよ
ね。
それでも値段はちょっとするかもわからんけど、そう、向こうから持ってきてる送料がありますから。うん、そやけど、もう、ぜひ皆さんね。
でもそんなお土産もんじゃなくても、なんか、それを踏まえて、まあ、大阪とかで買ったとしても、新千歳空港は時間いるよね。
いる。もうだから、まあ、丸一日は、かけてもいいよっていう気持ちで、
うん、
ゆっくりと、もし行ける方はね、北海道、楽しんで来られてはいかがでしょうか。
はい。
というお話でした。
いや、っていうわ。
ありがとうございます。
なあ、またさん、これ北海道のお土産やから。北海道から来てることは間違いない。
間違いなく、そうやね。間違いなく。全部な、送ったりしはるもんな、
言う
なら
そうそう。ぜひいっぱい食べてください。
いや、北海道楽しいですよ。
あ、また、美味しかったらまた買うてくるから。
頼まれ。なんなら私に言って、いつでも買い付けるから。
ということでございます。
はい。はい、さあ、それでは今週もコーナーの紹介をここでしていきましょう。
うわ、危なっ。ちょっと道にウニ落ちてるやん。こんな踏んだら痛いで。せやけど美味しそうやな。石で割って食べたろうかな。
やめてください。食べないでください。
うわ、ウニ喋った。
あの、すいません。私を海に戻してください。
めんどくさい。
一番近くの川まででいいんで、とりあえず水のところまで連れて行ってくれたら、お礼に、波宮城にご案内します。波宮城は竜宮城みたいなとこで、時を忘れるぐらい、飲んで食べて踊って楽しいところでございます。
食べ放題？
そうです。
行くわ行くわ。
じゃあ、私にしっかり捕まってください。
よっしゃ。痛い痛い、痛いな、痛いけどなんとか耐えれるな。手の皮熱くてよかった。
それでは行きますよ。波宮城へゴー！ブクブクブク。さあ、着きましたよ。一名様ご案内です。
Welcome to 波宮城。どうも、波宮城のエンジェル、波姫です。お兄ちゃん、ありがとう。はい、お疲れ様。
お疲れ様です。じゃあもう一回、客引き行ってきます。
客引き？まあまあ、なんでもええわ。なんかいろいろ食べれる食べ放題って聞いてきたんやけど。
うんうん。食べ放題コースあるから大丈夫よ。うちね、食べログですっごい評価いいの。あ、お母さんお酒は？
あ、ごめん。私お酒飲まれへんねんな。
お母さん飲まないんだ。
あ、そやねんそやねん。て、あの、ごめん。さっきからの、お母さんお母さんってさ、私誰のお母さんでもないんよ。あの、こういう時は、あの別に私も接客のどうこう言うつもりないけど、あの、お姉さんで行った方が、と思うよ。お姉さんやったら別にね、あさしさにないし。ね。あんたよりもしかしたら私、年下かもしれへんやんか。
もう、細かいこと気にしないで、お母さん。あの、お酒飲めないんだったら、もう水だよ。
水だけ？
うん。でも、うちすっごいお水使ってるから、モルジブの水だよ。
モルジブにあんま水のイメージないけど、まあいいか。まあ食べれたらええからな。じゃあ水で。
オッケー。じゃあ、水と食べ放題コースで。
はい、それで。
はい。じゃあ、ナミ特製のお豆のマリネです。
何これ、突き出し？
うん、メイン。お豆のマリネがおかわり自由の食べ放題。
それだけ？
すっごい食べログの評価高いんだよ。
いや、そればっかり言うやん。なんぼなん？
98 点。
いや、私が知ってる食べログとちゃうな、それ。普通、4.5 とかやで。100点満点ちゃうで。まあ、とりあえずお腹空いてるから食べるわ。いただきまーす。
どう？美味しいでしょ？
まあ、普通、普通やな、ごめん、やっぱ帰るわ。なんか帰ってなんかお腹に溜まるもの食べるわ。ありがとう、帰ります。
はーい。じゃあ、お会計お願いしまーす。
お金いんの？
そうですよ。お兄ちゃん、ただって言いました？
あの野郎。確かに、ただとは言うてなかったわ。やられた。
お会計、3000。
ああ、まあまあ、豆ちょっと食べただけで3000。高いけど。まあ、ええわ。はい、3000円ね。
円じゃないですよ。3000ルフィや、日本円で3万円です。
高ー！
まあね、円安だからね。今来たのがちょっと損だったかもしれないね。円安じゃない時にまた来てね。
二度と来るか。
マーブル専用日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきは郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル専用日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto ファックス番号は 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
あ、お母さん、よかったらまた来てくださいね。
二度とこうへんちゅうねん。
グルメタクシーの
おいしい京都ナビ。
ありがとうございます。
街娘も風に行った方が良かったかな。あの感じだと。
今日ちょっとアレンジで。
アレンジ。
はい。この後のテーマにちょっと関わってくる。
あ、なるほど。
あ、そういうことなんです
よ。そういうことか、岩さん。さすがプロフェッショナルが。
ということで、京都グルメタクシー、はい、京都府文化観光大使の岩間隆さんにスタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、元フランス料理のシェフ。
はい。はい。はい、
カバン職人も。
カバン職人8年やってました。
経て、はい、今はもう、グルメタクシー、もうグルメの達人ですね。
そ
う
ですね。個人タクシーを。
はい。で、観光も。
グルタク。
はい。もう全部もうこんなん知りたいわって言ったら、どんなとこでも案内してくれて、食べたいものも食べさせてくれる、岩間さんでございますが。
グルメの約束の橋。
ありがとうございます。
うちの決めたグルタクは。
ちなみにこの間、隅野先生と私お会いして一緒にお仕事したんですけど、その時に、グルタクは元気かって。
決して会 に淘汰せいで。
ちょっと僕も気になってましたけど、隅田さん元気にしたの？
隅田さんめちゃくちゃ元気
にしたの。お互い LINE とかそういう、あの、
LINE じゃなくて、お互い
ちょっと世界が違うんで。お互い雲の上の方行ってはる。
活躍してるんやから、お互いチェックしたらできんの。
そうそうです、ね。
元気か
い
よ。
ああ、ありがとうございます。
元気です
よ。私は気になってない時に聞くや
つ。元気ですけど。
元気か。
ありがとうございます。そうですね。
今日はだから、ちょっとグルメタクシーの、
そうなんですよ。
ね、どういう。
はい。実はね、ちょっとその入る前にね、実はその、さっきの叫んだこともちょっと関連してるんですけど、平安神宮の近くで2つイベントがありましてね。
はい。平安神宮。
それ聞いてるんですよ。そのグルメタクシーのにかかってることお願いします。
そうですか。
それ置いといて。
はい。ほんでね、一つ目はね、この前ね、宝塚記念っていうのはこれから23日に、競馬場でやられるんですけどね。
はい、
で、その時にあれですね、ドローンショーっていうのは僕初めて見て。
え、ドローンショー？
平安神宮でやってたんですよ。
私も見たことない。
いや、すんごい上がってました。うん、X に。
あ、私も見ました。
はい、すごいな、
はい。インスタと X に。
なんかいっぱいのドローンがバーって飛ぶ感じ？
そうですね。
なんかいろんな絵を、
はい、持ってきて。ほんで、僕ほら初めて現場で見たんで、テレビではよく見てたんですけどね。はい、で、5歳と一緒に。ここにも出演した。
あ、もう年齢で呼ぶんですね。
二人で。
三人いらっしゃると。
あ、そうですね。二人は、違うことやってましたけどね。受験、はい、試験勉強してましたけど。
そっか、もうそんななるんですね。
期末試験ですか、
あ、
期末試験で、中間。
中間
が終わったぐらい
一学期の試験ですね。で、今、試験中ですね、ちょうどね。だから、
まだ試験中
ね、声かけられなかったんで。で、一応、5歳と言ったんですけどね。
はい。
5歳と。
かわいいね。
一番面白かったのが、QR コードを、夜空に掲げて、ね。
これがドローンで。
これ携帯掲げたら入れるんですか？
あれね、僕はダメだったんですけど、
はい、
他の人はできた
んですよ。5歳の子ができたんか
な。5歳ができました。
まだ持ってませんけどね。だから、結構こういう可能性もあって、もう一つは京都って花火ができないんで、
ああ、そっか。
もしかしてドローンってこれからもっと盛んになるんじゃないかなと思いました。
ほんまや。はい、火を使うもんじゃないから。
は
い、
ですから、今回は、ね、馬ばっかり出てきましたけどね。一応馬関連なんで。
でも、すっごい馬の顔をちゃんとね、夜空に描けて、綺麗な。
途中で帽子が、外れたりね。
そんなことも
演出もあって。だから馬ちゃんがいろんな姿変えたり、スイカ食べたりしはるんで。
スイカ食べる？
はい。それがね、食べてるとこも全部削れていくんで。
ちょっと待って、めちゃくちゃ細かいドローン。
細かい。
そうそう。
何でもできるんですよ、もう、ね、多分。
いろんな、こう、回ってきたやつ、
はい、
もうトレンドに上がってたんで、
うん、
どんどん上がってきてみんながこう動画を撮ったりとかしてあったんですけど、ね、はい、何これ魔法みたいと思って、
これちなみに操縦しているんですか、人が、あれもうコンピューターに組み込まれてる、
コンピューターでしょうね、絶対一人ずつ操縦したら絶対綺麗にできないと思うんですよ、
何におんねんって
、いやそれでも、でも
それこそ墜落したりしますよね、はいはい、干渉したりね、
だからコンピューター制御でそこまでできんねや、
はい、ただその時ね豪雨だってね、で飛ぶ時だけが止んだんですよちょうどね、
すごい、
ただね風が強かったんで若干東の方になんか寄っていった感じはしますけどね。だ演出でやってるのがちょっとわかりません。
馬が東の方に。
そうですね。
スイカの方じゃん。スイカが逃げてい ったんじゃん、
はい。だからまあ、現代の、芸術としてはこういうのもこれから始まるんですけど。
ああ、そうか、その時代か。
はい。で、これから本題に移るんですけどね。
はい。
先おっしゃってた僕がグルメタクシーって言ったのは、実は、ちょっと狂言見てきましてね。
あ、こっちでした
か。これが二つ目。
やったんですね。
はい。で、これ実はですね、274回ですね、市民狂言会っていうのを参加してきまして、はい、また例によって京都市のメディアパートナーっていう制度でね、僕ちょっと今契約させてもらってるんで、見学させていただいたんですけどね、うん、僕小学校以来でね、
狂言を見るのが、
小学校の時は学校単位で行ったんで、その時も面白かったんですけどね、それ以来のちょっと久しぶりということで、京都市は昭和32年に第1回を開催してですね、まあ、市民の皆様に親しまれる狂言会としてこれを始めたんです。
うん、
皆さん、狂言って行かれたことありますか？
いや、見たことがない
ですね。ただ、教科書に載ってて、はい、うんうん、ブスっていうお話だけ覚えて
る。太郎かじゃ、二郎かじゃって言って、
は
あ、ブスってなんか絶対食べたらあかん水飴みたいな話を、
そうなんですか。
そう、それを食べてしまって、は
い、ブスっていう名前のな、水飴やねんな、多分な。
衝撃的
だ。あおぎあおぎ。
あおぐ
っていうやつだけ
知ってる。それは知ってるんですね。
それが
教科書に載って
た。ああ。でもそれを見に行ったわけじゃなくて、その教科書で見たのがあるんですかね。で、あれですね、実は、この狂言会だけは、やや安いっていうんですかね。 値段が抑えられてる。
ちょっとまだ、ほんまに
時期が、はい。で、ちょっと値段言いますとですね、はい、S 席で、これね、年4回催しがあって、それで年間パスが1万3000円なんですね。
年パスがですか？
年パスがですよ。
S 席って一番いい席ですね。
そうですね。これがね、ど真ん中で正面で見れる席ですね。
4回では
い。で、前売り券では S 席が4000円ですね。はい、でも当日でもね、500円増しですね、4500円で見ることができて。
そんなに言うたら、ちょっとお手軽って言ったら、失礼ですけど。
こんな値段でと思って。
ね、S ででしょ、ま
あ、でも年間パスって毎日やってるわけじゃない、催しもやから、はい、まあ年4回ぐらい。
そうなんですね。
の年パスってことですね。
はい。で、しかもね、高校生以下が A 席っていう自由席で2階があるんですけどね。はい、そこから見ると1000円で見れるんです
。
で、びっくりしたのは、10席で大人は2000円ですよね。
あ、でも2000円で見れるんです
か？はい。ほんでね、これ子供なんですよ。遠藤さんもちょっと注目されてると思うんですけどね。はい。実は今日電話しましてね、センターにね、これ、なんですかね、京都芸術センターにね、はい、幼児とか乳児とか大丈夫かなって言ったら、基本的には OK なんですよ。
あ、そうなんですね。
そんな敷居低いんですかって感じでね。ね、入れるんですよ、誰でもね。
なんか大人の世界ってイメージ
ね。あ、そうなんですよ。
ちょっとお子様は古典芸能から言われそう
な。そうだ。ただね、なんとかね、まあ、歓談してて、泣きじゃくってしまったりする場合はね、やっぱり演目にちょっと影響を与えるんで、うん、その時だけは、ちょっと
外に。
外、廊下で待ってもらえますかって感じでね。はい、でも全然ウェルカムなんですよ。
いや、すごい。
う
ん、
はい。ですから、小学生でも座れて、しっかり見てもらえるなら、本当に座ってほしいっていう気持ちで電話で聞いたんで。
でないと結構でもなんか笑い声とか OK じゃないですか。はい、結構皆さん笑ったり、拍手したり、
そのイメージね、
声なんか出したりとかね。は
い、大いに笑ってくださいみたいな感じですね。
そうそうそう、狂言ってそういうあれなんですね。
わかりやすいですもんね。
そうですね。面白い感じですね、はい。
だからちょっと漫才ともつながり、とこありますよね、なんかね。ボケツッコミもあったりしてね。
うん、あともう、登場するだけで面白いっていうね。
そうですね。
それぐらいのもう、息に達してる方とかもいらっしゃいますしね。
ブスのそういうもの面白い話。
だから表情も豊かというかね、本当に真顔でこう喋ってはるんですけど、でもね、その感情が声とセリフに伝わってくると。
シュールな芸ですね。言ったらそのシュールの芸。
そうやな。う
ん、だから、結論的にはね、目の前でやっぱり見るのはやっぱすごいっていうのはね。
そうですか。
見たちゃいます。
はい。だから漫才で僕も協定機でね、チキチキジョニーさん見せてもらいましたけどね。
いや、またそんな比べ
て。あとやっぱりびっくりしたんですよね。声の大きさとかね。
声の大きさ。
迫力とか。まあ、それマイク通してますけど。
まあ、営業のね、すいません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕も恥ずかしがって、ちょっと舞台上がるまで行かなかったっていうか、
ね、そうですかね。
下で写真だけ撮らせてもらって帰りました
。全然こっち呼んでる。全然上がってきてくれ。
放送公開
の。あ、そう。でもやっぱり松竹座とかね、はい、いわゆる劇場に行ったらまた違いますからね、
はい、
迫力が。だからそれと一緒で、
これどういう方々が出られてるんですか？
あ、そうですね。これはね、一応ね、重山千五郎家と、はい、重山中三郎家ですね。この、二つの、ファミリーっていうんですかね。僕もちょっと今日、狂言についてはまだ全然熟知してないんでね。
いやでも、
ちょっと説明がね、追いつかない感じもしますけどね。
この、
二つの家族が中心になって、うん、まあ、演劇をされるという感じですね。
なるほどな。
はい。でね、実はですね、6月7日あったんですけど、あと8月23日と12月6日と、まあ、翌年の3月7日もあって。
あ、なるほど。次、8月23日に行われるんですね、は
い、
この新
聞。あ、そうなんですよ。ですから、いわゆる、抑えてもらうこともできるんでね、チケットピアとかでね。うんうんうん、あと、
ピアで買えるんですね。
はい、あと、会館に電話、まあ、このセンターに電話したら、一応電話でも受付ができるっていうね。お金払うのはなんか、現地とかね。いろんなシステムがあって。
結構、チケット買いやすくしてくれてはるんですね。
でも、ただね、この日はね、満席でしたね、間違いなくね。でも、関係者に聞くと、まだまだ、いろんな人に見てもらいたいということで、ね、うん、この、だから市民協議会はそういう趣旨でやってはるということですね。はい。まあ、こんな感じなんですよ。で、例えば今年からやり方を変えはったんですけど、今までかつてもあったんですけど、はい、初めのその解説をまた復活させはったんですね。
解説してくれるんや。
はい。初めての方に、ために15分か20分ぐらいの解説をしてくれたんですね。その分演目がちょっと減るんですけど、うん、でその方がですね、茂山、一平さん。
ああ、一平さん。
はい。
よくご存知ですよね。
もう番組とかにも何度も、TBS、うんうん、にもよくね、来ていただいてて。
あと、朝ドラにもよう出たはってね。オードリーとかね、あと、カーネーション。
はい。
あと、最近、2023年だったら、多く NHK にも出たはって。
あ、そうなの
しかも、孔明天皇っていう役ですね。
あ、分かったわ。はい。
はい。ですから、結構重要な役柄もやってはるということで。
ほうほう、
はい。だから、ある意味、俳優さんを見に行くような感じで、ファンも多くて、長らくですね、茂山 なんですかね、ご一家をこう支えたはるファンも多いということですね。でもその中でも僕みたいにこう初めて行く人も行ってほしいということでね。
はい、初めて行ってもだからこうすぐスッとその解説で
入りますね。
で、はい、入れる感じ
で。だからその解説が増えた分、演目はですね、狂言が二つの何ですかね、演目と、はい、でもう一つは狛井っていうちょっとショートの。
まあ、ちょっと間に挟むよ、みたいな。
踊りと歌みたいな感じですかね。それが入って、はい、まあ、途中でトイレ休憩があるっていうことでね。だいたい
中入りも入んねや
ろ。そうですね。30分、40分のものを3つ見てもらうって感じですかね。
でも、いいですね。はい、なんか、初心者でもこう、スッとこう楽しめそうな。
初心者に優しい。
あ、そうですね。ね
プログラムや。
ちょうどね、近くにね、と僕を知ってる人がいてね。その時に、狂言ものすごく詳しくてお聞きしたんですけど、はい、基本的にはトイレはね、本当に我慢できなくなったら途中で抜けてくれてもいい感じなんですよね。
まあでも大体そうですよね、舞台ね。舞台ね。
で、
うん、
ところがね、携帯電話だけがちょっとポイントで。
これ
だけは
これはほんまにそうですね。
出てきてくださいって感じでね。まあ、でも
これはもう共通ですね。
どんな舞台なん
でも、漫才でもそうですからね、やっぱりね、うん。ちょっと気になりますよね。
あともトイレはもう全然もう行きたかったら行ってくださいって思うし。
そうですね。ですからそういうね、ちょっと自然的な、現象なんでね。それは、うん、本当にね、我慢なく行ってもらったらいいということで、はい、本当に気軽に来てくださいということなんでね。行ってみたらね、本当に、なんか天国みたいな感じですね。なんか緊張して、ネクタイ締めて見なあかんのかなっていう、フランス料理店みたいなイメージあるんですけど。
あ、そうやって、ちょっと心構えしてたけど、全然違う、はい、こう、もうほんまに。
そうですね。
気軽に見れる感じなんですね。
はい。はい、でね、演目ね、これがな、ちょっと面白いですけど、はい、お話してもいいですかね。
はい。
ネギ、山伏と、九字罪人っていうのを二つやらはったんですよね。
九字罪人
これね、あ、そうですね、九字罪人ですね。で、字がもう複雑で、
はい、ちょっと難しい。
今度はワードとかで検索できた
から。神社のネギさんの方やから。
これ売ってきてくれて、岩間さんが資料、これよ、出てきましたね、この字。
だから、これでも、くじ取りのくじなんですね。
うん。
そっから来てるんでね。
くじ取りこれ、は
い。でも昔はこういう漢字書いたんでしょうかね。うんうん、
書けないね、普通に。
で、ちなみにね、能と狂言っていうのはほとんど表裏一体で同じ人生を送ってるぐらいね、古くからあって、
やっぱそうなん
ですね、8世紀ですね、中世の頃に、まあ平安時代に生まれて、はい、それは山岳っていうなんか中国から来た、芸能があるんですね。
うんうん、
それに、なんていうんですかね、日本でアレンジされたって言われてますね。で、歌舞伎はですね、なんか似てるようにも見えるんですけど、あれは江戸時代から。
うん、
元禄ですかね、なんか、江戸時代から始まったって、1600年だった、うん。400年ぐらい前なんでね。どっちか言うとこっちの方が先輩
という感じ
で。
なんか、能とか狂言の方がね、なんか、はい、古い歴史
も。そうです、うん。ですから、喋り方もやっぱりその平安時代から、ほぼほぼ。
ああ、だからそっか、平安朝っていうか、そういう感じなんですね。そうですね。
だから分かりやすく、すり足とかね、うん、なんか、飛び出したり、跳ねたりしないっていうのは、なんかそういう意味もあったみたいですね。うん、はい。ほんで、ネギ山伏っていうのが、はい、一応、神社に奉仕する神職をネギっていうのね、う
ん。やっぱそのネギさんのネギなんや。はい、
まあ、その人と、あと、傲慢な山伏が、入ってくると。
はい、
で、茶屋、お茶屋のご主人と、
はい、
あと、茶店にある、その、大黒天がちょっとポイントになってきて、普通こんな登場人物ありませんよね。なんかね。
ね、だから結局3人出てくるってことないネギ山伏には。
そうなんですよ。ほんでね、ネギが、まあ、旅の途中お茶屋で一服したはるんですよね。
はい、
まあ、新官さんが一服してて、そこに傲慢な無理難題をつけて、山伏が入ってきて。
ちょっと悪者みたいなやや。
で、ちょっとお茶屋で暴れて始めはるんですよね。もう我が物がよとでね、
はい。
で、それを、なんですかね、ネギを家来同然に扱うとしてるんで、お茶屋の店主がですね、大黒さんで勝負しようかっていうことでね。つまりそのわがままを抑えるために、はい、ネギさんと山口さんって、まあ、その頃当時、まあ、花形の存在なんですよね。
うん、
その二人で大黒さんを、なんですかね、絡めて、
はい、
どっちが大黒さん振り向かせることができるかっていう、
ああ、で、
コンテストするわけです。なるほど。
勝ち負け。
勝ち負け。
なるほど。
はい。
選手権ですね。大黒さん振り返
る。コンテストって言うたけど、遠藤さんが勝ち負けね。みたいな
負けず嫌いですか勝負ごと大好きな遠藤さん。
多分平野時代は勝ち負けでしょ
う、ね。だからうちらで言うたら、うちら3人が岩間さんを、誰が振り向かせれるかっていう勝負の感じですね。はいはい、で
それを始めるたら、大黒さんがすり足でちゃんと出てくるんですね。
うん。
それが面白いですよね。はい、小辻も、うちでの小辻、ね。
ほんまに、うちでの小辻
持ちながら歩いてくるっていう。
だ
からその登場の仕方が、まあ、た廊下からこう出てきはる。あれ、なんていうんですかね、廊下っていうんですか、ね。
そうそう、なんか言うんですよ。なんかね、
渡り廊下みたいな。
花道みたいなやつですね、
はいはい。あれが出てくるので、もうくすくすみんな笑ってるんですね。はい、だからどっちか言うとね、心の底から、やんわりみんな笑ってる感じですかね。
はい、すごいな。これ大黒さん役自分がやるとなると、ドキドキするの
が、
出
間
違
って、笑って、笑って、
そうそうね、こう、現れて笑ってくれんかったら、みたいな。
はい。で、後ろの方にも 外国人の方もおられてね、はい、多分ね、
うわ、たまらんやろな、外国の方から。
10% ぐらいが外国の方ですかね。で、イヤホンマイクつけてね、イヤホン。
英訳。
なんか、解説と、それを聞きながら笑ってはるんでね、多分同時進行なんですかね、なんかね。はい。で、要はですね、最後に、やっぱりネギさんの方が、やっぱり大黒さんを反応するんですね。こうやって、喜んだりして。
それネタバレ大丈夫ですか？いや、岩間さん。
まあ、それ、大丈夫。
いや、じゃあね、大丈夫やって、それ、
最後だけ言わんときましょうか、ほんで。ほんで、結局は、なんかね。
全部言うて、
皆さん、ネギが勝ちらしいです。
ネギ勝ちました。
炎上しないですか？大丈夫ですか？
で、山口さんがね、やっぱり、その、結果的に、振り向かずに大暴れするっていう、また暴れてね。で、最後、大黒さんが追いかけてくるみたいな感じで終わる
みたいな。ああ、すごい。
はい、
面白そう。
は
い、
あ、言ってる
いや、でもこれがね、
私。この演目はこれからやらないみたいな。
桃太郎を説明してるようなもんでしょ。
そうですね。ちょっと言い過ぎましたけど、今。
いや、大丈夫でしょ、めっちゃ面白い
です。で、もう一個の九字財人は、これちょっと簡単に言うときますとね、はい、これ実はこれから遠藤さんちょっと影響する話で、これ実は祇園祭りの、テーマを決める街の、ご主人さんが集まって、演目を決めるって、昔ね、祇園祭僕も参加してますけど、テーマって、それぞれ毎回決めるんですって。だから、縁の行者とか、南観音山ってもう出るもの決まってますよね。はい、暴れ観音とか。うん、それはね、町内で決めるっていう時代の話。
もう、その年、その年で、
はい。今日はどれ建てようかとかね、山どんなにしようかっていうのは全部。
そうやった。
合意でもって始まったという話でね。うんうんうん、だから祇園祭でテーマを集めて、テーマ、町内の人をテーマを決めるために集めて相談すると。うん、で、主人を中心に話が進んでいくけど、太郎冠者がですね、つまりご主人さんが一人いてね、はい、その人の下でずっと働いてたもんだから、ちょっと難癖つけたくなってきたんですね。うんうん、それを抑えて自分の意見を通したくなって邪魔するわけですよ。その、
こんな時に限って。
そうなんですよ。ほんで、聴衆はね、いろんな意見言ってくるんですけどね。それを全部振り切って、最後太郎冠者がですね、はい、地獄の風景を作って鬼が、罪人を責めるという話に。
あ、それをテーマに。
それを決めさせてしまったんですね。はい、
それ決め
で、くじを取ったら、そのご主人が、罪人の役になって、で、太郎冠者が、鬼の役になったんですよ。で、それで、日頃の鬱憤を話そうと、いう、
立場逆転。
結論は言いませんけど。
うわ、どうなんだやろ。
はい、そういうね、演目なんですよ。だから。
じゃあ、時期的にもなんか良かったですね。
そうですね。ですから、祇園祭り平安時代は、演目は、その場で決めてたっていうね。
そういう、
なんか文化も知ることができるっていうのがね、ポイントで。
なんか今に繋がってきてるんやなって、はい、その昔のものを見てるようで、
そうなんです。
実はちゃんとこう繋がってるっていうのが。
ほんで、絶対書き合いで面白いんでしょ、その感じが。
はい。それが、こう、オーバーというかね、はい、ジェスチャーもすごいっていうんですかね、本当に木で叩いてるかなっていう感じで、竹の竿ですかね、なんか、それでこう、主人を、なんていうかね、痛めつけようとしてる。
ああ、なるほど。普段言うたら敷いてあげられてる方が、やり返したりみたいな、ね、はい。
だから、社会風刺ですね。結局、今の現代の、その、上司と部下の関係とかを見てたら、ちょっと気がスッキリしてくるっていうかね。
そうね。
はい。
すごい。すっごいわかりやすかったし、めちゃめちゃ見たくなりました。
で、僕は後で動画もちょっと見させてもらったりしたんですけどね、狂言って本当に、のめり込む人の意味がわかりましたね、ちょっとね。うん、だから、それと、主人公の役は実は他の神様の、化身であったりするとかいう話もあったりしてね。今回の話はないんですけど、だから奥が深すぎるぐらい深いですね。
多分知れば知るほど、なんか魅力があるんですよね。
実は時のものとかね。で、これを、まあ将軍家がよく、能を見せてね、やるっていうことは、実はやっぱり将軍とか武将ですね、戦国武将には、やっぱり能と狂言に通ずるところがあるんで、それを接待に使って、他の戦国武将と仲良くしたりするっていう戦略にも使ってた。
使われてますもんね。は
い、だから、大河ドラマもね、能とか出てきたら大体そのつながりなんですね。はい。ということでございましてね。
すごい。めちゃくちゃ惹かれるわ、
狂言会。市民狂言会はぜひ行っていただきたいんですけど。
市民狂言会、ね、覚えておきます、これ、は
い。もうちょっと時間ありますかね。
で、大丈夫です
よ。ここでね、ちょっと、プチ美味しい京都ナビをちょっとやりたいと思います。はい、このね、狂言会で大体7時から9時まであるんで、はい、9時出たらもうあんまりお店も開いてないような感じもするんですけど。
そうですか。これ結構困るんですよ、困ります。この時間ね。
はい。ところが困らない店が一軒ありまして、ちょうど、関西会館ですね。平安神宮の近くの京都関西会館から、歩いて10分ぐらいのところに、ランマルっていうお店があって、
ランマル、
はい、これ実は石原さんとちょっとつながりがあって、用意どんのレポーターやったんですよ、いまだに。
ああ、
この、
はい、おすすめ人をやってられる、
はい、日本料理店の店長、はい、唯一店長なのに店紹介した
んです。すごい、
おすすめさん。
お写真も載せていただいて。
あ、そうなんですよ。
はい。よく出られてます、はい。はい。
で、この佐藤さんの料理がまたこれ美味しくてね。で、本人、釣り師なんですよね。釣りをやってきて、午前中に釣り出かけて。
あ、ソロタイプなんですか。
はい。それを、僕が行った日はタチウオを釣って帰ってきはったんですね。
ほんなそれを、
それを天ぷらにして出て出してくれるんで。
めっちゃいいやん。
はい。これがね、正午院、東山通り丸田町南へ行った、ちょうど銀行南下がったとこに、お酒屋さんとベーグルのブラウニーってあるんですけどね、その間にあるとこですね。
何時までやってあるんですか？
これ夜中の12時ぐらい。
すご
っ !9 時から、9時から入っても12時までなんで3時間楽しめる。
ほんで朝から釣り行くんですか？この方、はい
。あ、そうなんですよ。すごいですよ。本当にね、ワンボックスで行かはってね。はい、で、今回は盛り合わせね、お寿司の盛り合わせ、あ、お寿司じゃなくて刺身ですね。これの中の4種類が実際釣ってきた
やつ。マジですか、
ピコピコしてる感じですよね。
うん、ピコピコ。出ました。岩場さん。
キレキレみたいな感じ。
変な擬音シリーズ。はい、
変な擬音シリーズ。
変な擬音。変な家みたいな。変な擬音。
そうなんですよ。で、
僕。ピコピコしてます。ほんまです。
で、夜これたまたま行ったら、僕一人やったんでね、席空いてたんでね。でも人気店なんで、普通の時間は割と混んでるんですけど。
だから逆に、
の方が、
穴場。だから、それこそ9時頃行ったら、一人二人やったら普通にちょっと入れたりするんでね。
でも、まあ、めちゃくちゃ美味しそう。
盛り合わせすごいおしゃれな感じで。
そうなんですよ。
結構お値段高そうに見えるんですけど、
はい。実はですね、僕が食べたのは刺身盛り合わせと、エビ、タコのエスカルゴ風と、
これめっちゃ美味しそう。これめっ
ちゃ美味しそう。コーラとタチウオの天ぷらで6000円っていう。
はい、あ、最高。
いいですね、あんまり、ね、ほんま高くないんでね。
で、コーラ。
お酒飲まはれへんから。
ね、運転とかじゃなくて、ね、歩いて行ったのにコーラ飲んでましたんで。
アラカルト3皿と。
そうです。ですから、狂言会、市民狂言会の後は、
これいいセットですね。
いいセット。
岩間さん、すごい
わ。しかも石原さんと同じライターをやってるということでね。
うわ、これ岩間さん、このコース最高ですわ。
最高です。だからこれはグルメタクシーいなくても行けますんでね。
いやもう田山さん。でも岩間さんに案内してほしかった。でも、いや、来てくれ
はる、ね。夜空いてたらやりますよ、ちゃんと。
ね。はい。ただ予約がいるんですよ、皆さん。
はい。京都グルメタクシー乗ってみたい、案内してほしいという方は事前の予約制となっています。はい、予約受付の電話番号は 080-8540-3393 です。080-8540-3393 もしくはブログ京都グルメタクシーからメールでご予約できますので、そちらをぜひチェックしてください。
はい、はい、あ、そうですね、いろいろちょっと時間ありますかね、はい、一応非公開文化財公開っていうのがね、京都夏の旅っていうのが、また京都市のね、観光協会主催でこう始めはるんですけど、それが7月12日からありまして、はい、僕また内覧会来月行かせてもらうんでね、ぜひね、ここでちょっとまた紹介させてもらって、
どんな感じか、
すごいお寺もちょっと屋敷も見せてもらえるらしいんでね、長楽館さんとかも関係してるんで、なんか絶対見れない部屋見せてくれはった
り、絶対見れない部屋見れるんですか？
タバコのね、すごいお屋敷なんですけどね、今アフタヌーンティーでも美味しいですけどね。ね、
はい、これまた楽しみにしてます。
ぜひピコピコすんな、うちは。
心がピコピコします。
キレキレの後でピコ。
これとりあえず近い日にちでこの狂言を見たいなと思ったら、その市民狂言が8月24日、ね、土曜日。
はい、ただね、市民狂言会じゃなくてもね、いろんな狂言会ってほんまあるんですよ。
はいはい。
だから、これはね、いろいろ、見てもらってもいいですけどね。ただ、入門用としてはこの市民狂言が一番適してるかなって感じはするんでね。はい。ぜひ、8月でしたっけね。
8月23日ですかね。
そうですね。あ、そうですね。それは、これから予約も入ると思いますので、ぜひ、京都市民だけじゃなくて、府民も、県外の方も入れますんでね。
ほんで、その後はちょっと蘭丸さんでお食事。
蘭丸さんでお食事。
このコース最高です。最高。
ありがとう。
はい、いや、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、この時間は、京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。